こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは1848年創業の呉服専門店牛島屋の代表取締役社長であります。そして、ブライダルプロデュースを中心とした事業株式会社ハミングバードや富山市中央通りの街中活用プロジェクト街の巣の運営も手掛けていらっしゃいます株式会社牛島屋代表取締役社長の竹内孝則さんです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ま
あ、先週はいわゆる着物の可能性であるとかね、はい、そんなことについてお話をいただきましたし、可能性だけでなくね、はい、やっぱり着ていく機会をどんどん作っていくということで ね、まだまだ着物を諦めずに広げていきたいという話をいただいたりしたんですけれども、はい、今週ちょっと一つお聞きしたいのが、はい、それこそ最初の頃に言われていた、子供の時に中央通りでしょっちゅう遊んでましたっていう、はい、まあ、当たり前のように庭でしたみたいな話があったと思いますが、はい、まあ、今中央通り自身がね、総合通りもそうですけど、だいぶちょっとお店がなくなってきてしまっている状況で、私らの時代っていうのはまあ同級生ですからね、あの当時は何だろう、 DC ブランドみたいなものがあったりとかして、あれを着込んで山ほど人がいて自転車も通れないぐらいの状態の時だったじゃないですか。
そうですそうです。
あのイメージがもう今全くない状況にあるんですけれども、この中央通りの未来についてというかね、まあ街の巣というね一つの事業もされていると思いますけれども、まあ、今どういう取り組みをされていて今後どうしていきたいみたいなことって何かあられますかね。
私も戻ってきてそれこそ、すぐにやっぱり街づくりっていうものに関わることになったわけですね。まあ、具体的に言うと当時の商店街の、まあ、組合の青年部っていうものに、まあ、一番最初に入った団体がそこなわけです。
富山に帰ってきてね。
富山に帰ってきて、それで、まあ、すぐにその私多分6月に戻ってきたはずなんですけど、7月にいわゆる中通りでイベントやりますと。
ね、
でもそこにも関わってて、それが一番最初だったんですよ。でその時に今おっしゃられるように、本当にあの時は街に行けば誰かに会えた時代で、
まだその時はそうだったんですね。
その時はね、DC ブランドがいっぱいお店が並んでて、でやっぱり何かこうどっか出かけるというと街っていう、
街っていう、街に行くっていう言葉がありますよね。
ありましたよね。ま
あ、
そういうその時代だったので、やっぱり普段からの来街者もそれなりにあったし、すごくやっぱり商店街というものに可能性も未来も感じてましたよ当時は。すごく、でその青年部といわれる、いわゆるまあどう言ったらいいんでしょうね、まあ、後継者の若い方たちもそれなりに人数当時はいらっしゃいましたし、でそういう人たちとやっぱり同じような境遇の人たちといろいろ話をしたり、街の未来を語ったりっていうのはすごく充実した部分があったんですよね。それがやっぱりだんだん僕はそのせいだとは思ってないですけど、いわゆるモータリゼーションが発達していきます。郊外にいろんな街が広がっていきます。
ショッピングセンターがどんどんできて、
できていきますと。でそこに対してその商店街の位置づけはどういうふうに考えたらいいかみたいなことは活発にその時論議はされてたんですけど、私は当時から、まあ、今でもその気持ちはあまり変わってないんですけど、やっぱりその街の機能とか それぞれのお店が、やっぱりこう変わっていかなきゃいけなかったのが変わりきれなかった部分があるんじゃないかなと思うんですよ。で例えば我々の扱ってる着物なんていうのはあつらえる、その方のにあつらえるんですけど、当時洋服屋も服地屋さんって言って、まあ、要するに洋服も全部ほぼほぼオーダーで、SML の既製の服ってあんまり扱ってなかったと。でだんだんそれがいわゆる既製服になって、で要はそこでなくても買えるものになっていくわけですよね。ですからそういう意味からすると仕入れ商売になっていくわけですよ。
絶対そこに行かなきゃいけないってことにはなってこないってことですね。
でそうなってくると結局どこかですり替わっちゃって、その車の社会で街がその郊外にできたからみたいにすり替わってますけど、僕自身の考えはやっぱりそこに行かなきゃいけない理由がなくなってきた、
それが薄れちゃったからというのが最大の理由だと
思います。
なるほど。まあ、そういう状況下の中で、そのまあね、街の巣というものを立ち上げられたりしてますけど、今後どのようにしていきたいっていうのは何かあるんですか。
そうですね、それもだから商店街っていう、その商店が並んでる街から人がそのコミュニケーションできる街へ少し変わっていかなきゃいけない
コミュニケーション
と思うんですね。
なるほど。
ですから当時私たちが学生の頃にあそこに行けば誰かがいるとか、街の楽しさがあったと思うんですけど、それってまあいわゆる小売店としてもそういうその小売店が並んでたっていうことがあるんですけど、小売店ということじゃなくてもやっぱり今いろんなその事業の形があると思うんですけど、 若い人の起業、起業家を目指す若い人たちの後押しをできるような、
なるほど、
まあ町の巣ってどっちかいうとそういう意味ではシェアスペース、フリースペースだったりするので、まあ、人と人とをつなぎ合わせるようなそういう場所にその町の性格がだんだんだんだんこうその時代に合わせて変容していけばいいと思ってはいるんですよ。
まあ、そうするとそこで混じり合うことによって、まあ事業が立ち上がったりとか、スタートアップがどんどん起きたりとかしていくようなまた変革がそこに生まれるっていうことに持っていきたいと。
そうなんですね。
それとまあ新しいものがね周りに出来上がるだけでなく、それこそまあもともと牛島屋さんは薬を扱ってらっしゃって、こう服に来ていろんなところにどんどん動きがあるんですが、その中でまあブライダルの授業ということで、ハミングバードというね会社を立ち上げてらっしゃるんですが、こちらどのような役割なんですか。
これもちょうど今10年経つんですけど、まあいわゆる当時ちょうどそのいわゆる物からことへという、まあ一つの、まあ、なんていうんですか、時代を表現する、言葉があったと思うんですけど、やっぱりその物売りでずっと行こうっていうところには僕は限界があるんじゃないかというふうに思ったんですね。ですから、まあ、小売業もやっぱりある程度プロデュース業に変わっていかなきゃいけないと。
なるほど。
要するにその方たちの、まあ、いわゆるこう必要とされるものを販売するだけじゃなくて、その必要とされるものの、まあ、使い道あるいは気づいてないことを気づかせてあげるとかですね、もしくはその買われたものをどう使ったらいいのかっていうところの、そのプロデュースもひっくるめて、ただ単に物を右から左へこう販売して流すだけじゃなくって、それをどういうふうに自分たちの生活を彩ることに当てていけるのかみたいなことを、やっぱり伝えていく必要があると。ですから着物そのものを扱ってるけど、着物をどういう時に着たらいいのか、
そういうことですね、
なぜそういうものが残ってきたのかとかっていう、そういう今の方たちってあんまりその意味合いをご存じない方も
物で止まってますよね、比較的ね、
ですからそこにもう一回、それってやっぱり核家族化とかいろんな原因があると思うんですけど、昔、まあ、いわゆるおばあちゃんの知恵みたいに言われてたような、そういうそのなんていうんですか、その地域に残る、風習みたいなものだとか、しきたりみたいなものだとか、もちろん今の中で変わっていくものもありますけど、伝えていかなきゃいけないものもあるんじゃないかと、まあ、それが思いのきっかけだったんですかね。
なるほど、わかりました。ありがとうございます。今週はですね、そういった意味ではその、まあ、もちろん呉服屋さんをやられながらも中央通りの活性化についてという事業もされているし、またそのブライダルという、ね、事業を手掛けてらっしゃるハミングバードについてもお話を聞かせていただきました。本日のゲストは株式会社、牛島屋代表取締役社長の竹内孝則さんでした。今週もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。